からグリーンコミュニケーション、ご案内役松岡千鶴です。この番組は宇宙船地球号を未来の子どもたちに伝える株式会社コスモシップ、京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、この番組生放送でお届けしているんですが、昨日今日は本当にいい天気だなと、汗ばむくらいの陽気と言っても、いいんじゃないでしょうか。本当に外国人観光客の皆さんは気持ちよさそうに京都の街中歩いておられましたが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。さあ、今週日曜日、先日の日曜日は台風上陸の中、第48回衆議院選挙が、投開票が行われまして、私も期日前投票2度目か初めてかどっちだったかなと思ったんですが、台風来るぞと分かっていたので、京都駅に行く方が遠いんですが、期日前投票に行って、これと思うところに投票したというところなんですが、なかなか台風の被害が非常に大きくって、今週末また台風が上陸するのではないかというところで、被害を受けられた皆さん、本当に気をつけていただけたらと思います。さあ、そしてその結果というところで、もう直前の予想、2、3週間前の予想の通り、自公の与党が3分の2以上の議席を確保し、そして希望の党や日本維新の会などを合わせると、改憲勢力に賛同する勢力が360議席を超えたと、もう本当に、議員のその8割の方が、改憲に、賛成の方というふうなことを聞いておりますが、この憲法改正の動きが現実のものとして日々、高まっていくのではないでしょうか。今回は憲法を考える、そんなテーマでお届けします。コメンテーターは憲法といえばこの方です、専門家です、立命館大学国際関係学部教授、君島昭彦さんです。長い長い説明で失礼いたしましたもうなんかあくびしそうになりましたか。
いやいや
大丈夫ですか、
はい、お久しぶりです。
お久しぶりです、はい、はい、5月に、お越しいただいたかと思うんですが、
はい、そうですね、はい、
憲法記念日が、5月3日、はいはい、その後に、どんなお話ししていただいたかなと、
私も忘れてしまいましたが、
忘れましたか、はい、じゃあ同じ立場で、今回スタートしたいと思いますが、この48回の衆議院選挙、もう今も日々いろんなニュースであり、それから朝のいろんなモーニングショーとかいろんなところで、主には元民進党の議員とか、それから希望の党の新しく議員になられた方とか、そういう方々がもうこれはこうだ、ああだったとか、いろんなことを、おっしゃってる姿をよく見るんですが、どうでしょうか。その平和学者、そして、憲法ご専門の立場で、この48回のこの衆議院選挙をご覧になって、まあ、いろんな最初から、結果までといろいろ経緯もあるかと思うんですが、うんうん、はい、どうでしょうか。
まず第一に安倍首相が解散したわけですよね、衆議院を、
はい、
でこれは妥当じゃないですよね。これは解散権の乱用ですよね。
唐突ですよね。
だから解散する場合にはそれなりの理由が必要じゃないですか、はい、今回は勝てるから解散したわけじゃないですか、はい、要するに。で、今回解散するべきだったのかどうかって意味で相当議論があるわけですよ。で、憲法研究者はそこ問題にしてるわけですよ。今回のは解散権の乱用でしょっていう、安倍さんので
解散権っていうのは憲法に、
憲法に書いてありますよ、解散権が。
ただ首相がとは書いてないって、なんか一時聞いたことあるんですが、
そうです、内閣ですよね、はい、だから解散権を持っているのは内閣で、ただ内閣は事実上、内閣総理大臣の地位が圧倒、それはもう明らかに法的に優位なので、結局は内閣総理大臣の独断で決めることが多いわけですけどね、実際、はい、歴史的に見ていくと、はい、で、はい、日本国憲法ができた後、解散を歴史的に見ていけば、いろんなことが言えるんですけど、今回の件に関して言えば、解散 が妥当かという意味では相当に異論があると思います。
だから そのことは
忘れてはいけなくて、
海外メディアが、あの割合正しいこう評価、をしていて、やっぱりその大義名分のないという、あの面白いなと思ったのは北朝鮮の、あれは誰が、そういう通信の、あの大義名分のないというふうなことをこうおっしゃってる海外メディアがほとんどでした。いや
だって小池百合子さん自身が大義なき解散だって言いましたからね、小池さん自身が。で、で、その憲法学的に言えば解散権っていうのはもはやなくすべきなんですよ、歴史的に言って。
そうですね。
イギリスも、それこそ解散の、あの出発点はイギリスの議会制ですけど、国王が昔解散したわけですけど、で今は、今は日本国憲法では天皇が解散するわけですけど、7条によって形式的に国事行為としてね、で実際だから内閣が解散するわけですよね、で実際は内閣総理大臣の判断でやってるわけですが、で結局あの今 の, あの世界の歴史を見るならば、解散権というのは君主が恣意的に解散したものですから、民主主義を考えるならばもはや解散はやめるべきだという議論が一つの流れとしてあります。だから日本でも解散もうやめるべきって、少なくとも解散権の 乱用はやめるべきであると、勝手に衆議院議員の首切るんじゃないよって話なんですよね、これは。だからここはここで論点で、ただこれやりだすと今日時間がないので止めますけど、次に行きますけど、この今回の解散自体は極めて問題が多いということは憲法研究者はみんな言っています。
あの実はいろんなこの選挙における過程でいろんな問題点っていうのがあって、それはやはり忘れてはならない問題点、
だから戦後の日本は解散こんなにしてきましたけど、民主主義から言えば非常に遅れてるんです。
はい、
解散権ってなくなる傾向にあるんです、歴史的に見て。
なんかイギリスも制度を、
そうイギリスも
制約してます。これはダメだということで、
だから首相が恣意的に解散できるって制度自体は問題があるんですよ、
はい、
解散権っていうのは簡単に使うものではないんですよ。
その恣意的に解散という言葉自体がもうすでに変でしょっていう気はいたしますよね。
でも昔君主は恣意的に解散したんですよ。
だから、その解散権っていうのはいかがなものかという、
まあ憲法上書いてありますからね、
問題があるということですね、
で歴史的に
じゃあ憲法変えないとダメですね、
っていう議論はあるでしょ、69条の場合だけしか解散できないっていうのが最初の意見だったわけですけど、憲法上、まあ、あと見てください、細かい話はしませんが、いずれにしても解散っていうのは歴史的な、まあ、過去の遺物なんです。ある意味で過去の遺物であって、これを今みたいにこんなに解散してるのは民主主義的に言うと どんなもんでしょうっていうのが私の意見で、
特に今回の解散は、その本当に大義というか意味が分からなかったという、それが すっかりあっちに行っちゃったけど、実はそうだというところ、
だから解散っていうのはそういう意味ではすごく首相の派閥が自分に都合のいい時期に解散するに決まってるんですよ、これは制度的にそれは止められないから、結局はそうなるんですよ、それは。でただその民主主義の観点からいくと、解散に伴って必ず総選挙がありますから、そこで ある意味では衆議院の中身を変えるチャンスなので、国民にとってはだからその問題があるんですけど、解散の時期は完全に首相が決めるので、時期を選べないですから、野党にとってはね。ただ必ず総選挙があるって意味では、そこで民主主義の一つの、まあ、実現する要素も入っている。
国民が選ぶことができるという、
衆議院を作り変える、衆議院の構成をあのガラガラポンとできるって意味ですね、
はい、そのチャンスを与えられたんだけれども、ただその野党という、言われる方々の準備というのがもうとっても、寝耳に水に近い形で準備不足、
だから不意打ちですよ、
はい、
あの真珠湾攻撃みたいなもので、今回のスニーカータックなんですよ、はい、で野党はもうあたふたしたって話、
そうですよね、
だから そのタイミングにおいて安倍さんの勝ちなわけですよ、その勝ちが妥当かどうか別にして、
はい、
でもう一ついいですか、
はい、
テレビ番組を見ていたら、今回の解散の時期、なんで今解散するかって言った時に対して、テレビで田崎史郎さんっていうジャーナリストがいますけど、
はい、
彼が言ってるのは、これから先北朝鮮情勢はもっと悪くなるから、悪くなる前にやっておくって言ったんです。だからこれから先北朝鮮情勢が悪くなるっていうのは、場合によるとアメリカの武力行使があり得るかもしれないと、これから先ですよ、
はい、
12月にかけて、
で
そこになってはまずいから、もう今しかないんだというふうに安倍さんは考えたというのが田崎さんの説明なの。
あ、そうなんですか。
そうなんです。だから北朝鮮情勢と連動してるんです、そういう意味では。
もうそうすると麻生副総首相の言っ った、北朝鮮のおかげで、今回は自民党が大勝したというのとは、まあ、ちょっと意味が違いますね。
違いますけどね、
はい。ただその情勢がもし悪くなったら、選挙どころじゃないという、
だからよく
そういうことですか。
なんでこんな北朝鮮の脅威があるのに、はい、解散するのかっていうのに対して、
という質問最初ありましたよね。
でそれに対して田崎史郎さんはジャーナリストは、いや、はい、もっと悪くなるから今のほうがまだいいんだと、これからもっと悪くなるんだと、だから今やっておくんだっていうのが彼の解釈の、
はい、そうなんですか。
だからそういう判断もあったかもしれません、はい、という意味ではまだまだ北朝鮮問題は分からないですね、これから。
そうですか、うん、はい。今こうその話し合いという方に行くかもしれないという可能性も見えつつ、何が起こるか分からない、
最後の最後で分からないと。
そうなんですか。
だからアメリカの武力行使の可能性はゼロではないんだと思うんですよ、
はい、
それは私はあまり可能性高いと思いませんが、はい、ゼロではないっていう。
そうですか。例えばトランプさんと、キム・ジョンウンさんが直接交渉するということもゼロではないと思われますか。
それは全然分からない。
それ
は現時点で私はちょっとその情報分かりませんが、
はい、
まだ動いてるということだと
思う。可能性がゼロとは言えないようななんか空気もないでもないっていう。
いや、だから台湾に行く可能性はありますよ。台湾に行く可能性あると思いますよ、
はい、
ただ
なんかびっくりさせることがあるとか、なんかトランプさん今朝あたりおっしゃってたような気もするんですが、
武力行使の可能性がゼロだとは言い切れないと、
はい、
非常に低いと思います。
そうですか、まあ、どんなこともゼロとは言えないというのがやっぱりそういう、
だから田崎さんの説明では、
はい、
なんで今その北朝鮮情勢が悪いのに今解散するかって言ったら、いや、もっと悪くなるから今なんですっていう説明だ。
わかりました、はい。まあ、そういう、解散するということについて の、ご意見をいただいたんですが、
はい、
その後なんですか、けども、はい、希望の党が誕生し、そして、立憲民主党が、背中を押されて生まれという、そういう野党の皆さんの動きについてはどんなふうにご覧になってましたか。
まず民進党の代表選挙で前原さんが勝ちましたよね、
はい、
で前原さんの持論っていうのは民進党の中の左派を切りたいわけですよね。左派を抑えたいわけです。民進党左派は共産党と野党共闘をやる人たち、で前原さんの持論っていうのは それはダメだと、そっちは民進党としてはもっと自民党に近いところで政権交代できるような、いつでも自民党に代われるような体制でいるべきだっていうのが彼の持論だと思うので、だからそれがはっきり出たって意味ですね。
革新保守というふうな、そんな
自己
説明になるんでしょうか、
なんというのか分かりませんけれど、はい、小池さんが希望の党を立ち上げたので、
はい、
で
ほぼそういう点では
小池さんはだってもともと日本新党の人ですけど、小池さんという人は出発点は、はい、
細川さん、
そうですね、はい、でただ思想的に安倍さんとそんなに違わないっていう、近いと私は思うわけですよ。保守派ですよね、
はい、
軍事的に保守派ですよね。小池さんは防衛大臣やってますから、ですから小池さんと前原さんの考えは多分近いんでしょうけど、で民進党の中の左派を切りたいっていうことでしょう。それは2人ともで民進党をもうちょっと自民党に近いところに、中道から右の政党にして自民党とちゃんと政権交代できるようにしたいって思いをやって切ったんだけど、その切ったのがうまくいってないっていうので、立憲民主党ができたわけですよね。
中道左派と言われる方々が、はい、いわれる踏み絵というものを、踏まなかったというところで、外に出られてという、そういう経緯がありましたが、
希望の党に行けないというか、行かなかった人たちが立憲民主党を作ったと、
はい、行けなかったとも言えるというところ
行けな、うん、で微妙だと思います。で例えば前原さんと枝野さんは、
はい、
昔から仲が良くてそんなに違わないんですよ。前原さんと枝野さんはすごく仲がいいんです、
はい、
昔から、
はい、
ずっと同じ政党にいたんです彼らは。だからそんなに最終的に敵対するような人たちではないと私は思っていて、枝野さんと前原さん、
気心が相手が何を考えているか、
前原さんの方が明確に保守的だと思いますけど、
そうですね、
かといって枝野さんと前原さんが全く違うわけじゃないんですよ。近いんですよ、
はい、
実は、
はい、
ということなんです、
はい、
で
ただこう国民の目に今見えている、姿としては、
違う政党になったので、はい、違うように見えてますけど、枝野さんも言い方はすごく慎重ですよね。その言い方はね、
それは政党、
例えば憲法改正に関して言うと
選挙後ですか、
ずっと。
あ、ずっと、うん、はい。
むしろだ
からどんなふうにおっしゃってるんですか。
とか枝野さんはものすごい思いで立憲民主党を作ったっていうよりは周りに言われて作った面があると思うんですよ。
必ずそれをおっしゃいますよね、ええ、背中を押されて、はいはい、作ったんだと、ええ、はい、
だから希望の党に行った民進党の人たちと敵対はしたくないだろうと思います。だから枝野原則ってやつ言ったわけですよ。
はい、
希望の党に行った民進党の人たちと敵対しないと選挙でっていう原則を立てたわけですよ彼は。
はい、それ選挙投票日前、
前に、はい、前に。だから民進党、元民進党
の直前まで仲間だった人ですよね。何日か前まで
希望の党に行った民進党の人たちと立憲民主党は決して敵対はしないんですよ。
それは小選挙区などで対立候補を立てないっていう
、はい、っていうことはつまり近いんですよ。希望の党のあの人たちと立憲民主党は敵対してないんですね、つまり、はい、
ただ、うん、その立憲民主党の、候補者がいたところに希望の党が、うん、対立候補を立てたとかそういうことはあったんじゃないですか、小選挙区。
ありましたね、資格とか言ってましたね、はい、一時期ね、まあ、それはそうですけど、枝野さんからするならば、はい、決して希望の党に行った民進党の仲間と敵対する気はないと私は見ているわけで。
そうだと思います、うん、私も、まあ、推測ですけども、はい、
ですから そんなにその希望の党と立憲民主党が対決しているっていうふうに見るのは見すぎじゃないですかねっていう。そんなに違わないでしょっていう。小池さん異質ですけどね、
はい、いや、対決しているかしてないかということよりは、うん、この立憲民主党というこの、非常に分かりやすくなったというふうに評価する人がいるというところで、うんうん、その立憲民主党、
うん、
こう立憲政治がおろそかにされているっていう、なんか、その安倍さんの政治のいろんな国会での動きに対して、憲法は議員を縛るもんだ、国民を縛るもんじゃないとかいうことをよく聞いたんですけども、こう立憲民主党って言われると、ああこの人たちは憲法がそれを重んじるっていう、そういう政党なんだなっていう、国民にはなんかこうイメージが湧きやすいっていう、そんな気がするんですが、それは専門家からご覧になったら何なんですか。
立憲民主党、立憲っていう名前がついたのは古いですねって、明治時代のイメージがありますよね。要するに戦前は立憲ってやたら言ったんですよ。立憲っていう言葉はむしろ戦前に使ってた言葉ですよね、はい、戦前
ダメなんですか。
いやダメとは言ってません、古いです。
古い
歴史がありますって意味です。
考え方が古いっていう、そういう古いからダメっていうわけじゃないんですか。
古いです。で、立憲主義っていう言葉は今の中年以上の人たちには馴染みがない言葉だと思います。
誰に馴染みがあるんですか。
憲法学者です、それは。
あ、そうなんですか。
憲法学者は使いますが、こんなに立憲主義っていう言葉が普通の新聞とかに出てくるようになったのはここ5年です。
はい、
みんなだって中年のおじさんおばさんに聞くと立憲主義って分かんないですよ。大学で教わってないですよ、全然。最近です、これは。
あ、そうなんですか。
立憲主義っていう言葉をこう学ぶようになったのは、まあ、せいぜい20年でしょう、ここ20年、
はい、
だからみんな分からないんですよ、立憲主義っていう言葉
が。あ、そうですか。
だからあんまり正確に理解してないし。
でもそうなると憲法が何のためにあるかっていうところで、
うん、
それに基づいてという意味なんじゃないんですか、立憲主義っていうのは。
一つはそうですよ、一つは、はい。でも立憲主義っていうのは民主主義じゃないんですよ、平和主義でもないんですよ。立憲主義と民主主義と平和主義が全部違います。
あ、そうなんですか。
で、これこういう話をしていくともうキリがないので、あんまりしませんけど、はい、ついでに言いますけど立憲民主党の枝野さんは私の高校の後輩です。
ということは枝野さんの方が若い、
はい、彼は6年後輩です。宇都宮高校です。
宇都宮高校
です、
はい、栃木県
の宇都宮高校です。
へ、
彼は6年後輩、全く知りません。後で知ったことですけどね、私は、
はいはいはい、
だって重なってないじゃないですか、どう考えても
6年ですからね、6年違いますからね、もうよほど留年しない限り、ね、
っていうのが後で分かったんですけど、私は後で、
はい、
途中で枝野さん
で、枝野さんがどっか滑ってどっか通ったとか、
そういう話はしなくていいんじゃない
ですか。しなくていいんですか。そうですか、はい、枝野さんは早稲田 滑って東北大学
でウィキペディアに書いてあります。
あ、そうなんですか。はい、わかりました。
はい、
はい、まあ、それは置いといて、その立憲民主党というある意味その人たちのメインのポリシーっていうか、うんうん、それを政党名にするはずですから、この政党名の何がダメなんですか。
いや、ダメとは言ってません。ダメとは言ってませんが。
古いって言われたらなんか悪いみたいな感じがします
けど、うん。古いことはいいことですよ。
ああ、そうなんですか。
どうなんでしょう。私は憲法を専門にしていますから、立憲っていう言葉を聞いて何も反応しませんが、
はい、
最近なんか ようやくっていうか立憲主義っていう言葉がやたら出てくるようになったわけですよね。でも、60過ぎの人たちはおそらく知らないと思います。あんまり使ってないと思います。民主主義とか平和主義は知ってても立憲主義って言われてもあんまりピンとこないという人が多いんじゃないでしょうか。
でもこう世界史を学ぶ中で、うん、やっぱりドイツのワイマール憲法がどうとかとか、うん、なんかそんなことを、うん、頭の片隅にはどっか欠片としてあると思うんですけど、やっぱり立憲主義っていうのは憲法のある国においては基本
だから そういうふうに教わるようになったのはここ20年ですよ。
あ、そうなんですか。
そうです。高校の教科書出てきませんよ、そんな。
そうなんですか。
だって日本国憲法の三大原理って人権保障と国民主権と、
はい、
あるいは民主主義と平和主義でしょ。立憲主義出てきませんよ。
はい、
はい、この、まあ、それはいいんですけど、はい、
立憲民主党に何か期待することってありますか。
私は騙されませんね、別に。
騙されます。
だから別に、ま、そんなに違わないわけですよ、実は。
それは希望の党も自民党も。
いや、自民党とは違いますけど、
はい、
だから一言で言うと、よく最近聞く説明っていう、テレビでよく出てくる説明は、要するに第二自民党を作りたかったんだと、前原さんは。で、第二自民党にこう乗り切れない人たちが入ってなくて、立憲民主党を作ったと。で、アメリカとの関係が違うんだっていう説明をしたりする人もいますけど、枝野さん自身憲法改正の試案、私の案を書いてますから、2013年に文藝春秋に枝野試案って私の案っていう憲法改正案をちゃんと書いてて、はい、9条改正案を書いてて、それは安倍さんの言ってること同じです。
そうなんですか。
安倍さんが5月3日に言ったことっていうのはみんなが言ってることですよ。 あれは安倍さんオリジナルじゃなくて、あれは常識ですよ。
あ、そうですか。
多くの政治家、前原さんも言ってるし、
はい、
小沢一郎も言ってるし、枝野さんも言ってるし、安倍さんが5月3日に言ったことっていうのはある意味で常識ですよ。
あ、そうですか。
考えてる人いっぱいいるわけ。枝野さんだってそれに近いんですよ。
お、
それは。ただ枝野さんが今回はっきり言ったのは、集団的自衛権を認めるところまではやらないと、それは反対すると。
それを認めるか認めないかが、左右の分かれ道っていうか、
だから、前原さん その希望の党と立憲民主党のその違いっていうか、はい、まあ、枝野さんと前原さんの違いでいうと、集団的自衛権行使まで認めるか認めないか、そこです。
それを認めた、枝野さんが誰がおっしゃってたのか忘れましたけども、はい、その集団的自衛権を認めた自衛隊を認めるのと、その集団的自衛権は認めませんって言った自衛隊を、うん、認めるのと意味が全く違うと。
そこが違いですと
枝野さんがおっしゃってたような気がするんですが、
だから枝野さんは憲法9条に自衛隊を書き込むことに反対じゃないでしょ、最後は。
はい、
最後は問題はその自衛隊が集団的自衛権を行使できるかどうかなんですよ。
はい、
そういう意味では安倍さんの言っている憲法に9条に自衛隊を書き込むっていうことは、おそらく多くの人は賛成するんです。多くの人は
なんかええやんっていう、今自衛隊の方はやっぱりこうやって台風が来たら、災害復旧にいろいろ尽力してくださったり、なんで認めることがダメなのと。
いや、そうですよ。で、もう問題、枝野さんが反対しているのは、憲法9条に自衛隊を書き込むことは反対してないですね、はい、彼は、彼は集団的自衛権を容認するような自衛隊は認めないと言っている。
どうおっしゃってまし
たね。それは憲法には書いてないですよ、
はい、
そこはもう違うんで、
はい、
ということはそんなに違うわけじゃないんです、その前原さんと枝野さんは。
はい、
で、最終的に枝野さんは憲法9条に自衛隊を書き込むことに反対しないと思います。
あ、そうですか。
集団的自衛権のところが問題なんです、はい、そこが。
そうすると、その安保法制に対する、うん、それを見直すとか見直さないとか、なんか希望の党のなんか、いろいろ、規則にあったと、その点がこう曖昧に表現されて、元民進党の皆さんが入りやすくそこを表現したという話も聞きますが、 それは、どうなんでしょうか。
そこは、まあ、小池さんも失敗したと思ってるでしょ。あれはそんな入る前のところで排除しますとか言ってしまって、それは後悔してるでしょうけど、でも集団的自衛権を認める自衛隊なのかどうかっていうところが、おそらく一番はっきり争点として分岐点として浮かび上がってると今思いますけど、
ね、それは憲法学者 の、うん、君島喜彦さんもやっぱりその自衛隊なのかそうじゃないのかというところが肝心だというふうに、
今の現時点ではそうです。
あ、そうですか、うん、じゃあその、集団的自衛権を認めないその自衛隊というものをその、第3項ですか、うん、に加えるというのは決して反対、
私は賛成しません。私は賛成、私は個人的に賛成しませんが、はい、賛成する人がいても、例えば枝野さんはそうだと思いますけど、そういう人がいることは理解できる。私と意見が違うって意味
です。ああ、そうですか。はい。うん、あと、公明党の皆さんが、こう、加権という、加権すべきだっていう、その加権するのと憲法改正するのと、
いや同じことです。
同じですよね。なんか今伺ってたら、なんか何を加権するのかなという。
いや、だからただ
9条の、それは勝手に国会で決めるっていうことですか。加権ということは問わず。
いやいや、憲法審査会が、衆議院と参議院にある憲法審査会が改正原案を提案して、で衆議院と参議院がそれを認めたら国民に提案してくるわけです、
はい、
だからその改正案、改正原案にどう書くかって話ですよね。
あ、そうですか。
で、はい、公明党は実は重要で、現時点で一番重要なのは公明党です。
あ、そうなんですか。
公明党ですよ。公明党は与党ですけど、はい、自民党と組んでる与党ですけど、公明党を改憲勢力と言い切ってしまうのはやはり私は言い過ぎだと思っていて、
はい、
公明党あるいは創価学会の人たちにはすごく良心的な平和主義者がいるわけで、で公明党が自衛隊をこう明記するところまで踏み込んでいくのは、最後はそこまでやる可能性があるんですけど、それは相当な躊躇があるだろうなって。だから一番なんか今の国会の中で9条をいじっていく中で、変える中で公明党がどこまでできるのかっていうのが一番最終的にポイントで、公明党がやるって言ったらもう行ってしまうでしょう。
あ、そうですか、うん、そうすると、はい、公明党がその、連立与党を組んでいるということは、うん、結構意味があるなという、
意味があるっていうか重要です。
そういう意味では
キャスティングボートを握ってる。
あ、そうなんですか。
民進党の側よりも公明党ですよ、はい、
へ
と私は思いますけど、
ね、そうですか。
公明党の人たちは、ね、創価学会の人たちは相当抵抗があると思うので、
はい、やっぱりそういういろんな意見があるっていうことが非常に大切ですね、はい、いや、この改憲という話題になるときに、不思議にあと1分しかないんですけども、はい、そのどこをこういうふうに変えたいのは賛成ですか反対ですかって聞かれるんだったら返事ができるんですけど、うん、憲法を変えるか変えないかって言われても、
うん、いや、もちろんそう
ですよ。
答えようがないっていうのがもちろん分かるんですけど、はい、実は違う。安倍さんにとってはとにかく変えること自体が目的だからです。
まあそんな風にお見受けしますが、うん、
いやだから9条を変えるのは一番重要なんですけど、はい、ただ安倍さん、あれ安倍さん的な価値観からするととにかく変えるっていうのは大事なことなんですよ。
ああ、
それは戦後レジームです。そのアメリカに押し付けられた憲法で大日本帝国に戻りたいわけですから、そういう意味でそれを変えるっていうこと自体は風穴を開けることだから、
もう相変わらずの戦後レジームからの脱却というのがやっぱりその政治家としての本命というか、
まあ、大目的というところですね。そういうところがあるんじゃないでしょうか。
はい、わかりました。この番組はコスモシップストロベリーセブン豊田会計事務所のご協力でお届けしました。君島明彦さんでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。